西と
東の
アジャイブラジオ。
アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会の協力でお送りいたします。
スカイプで名古屋の山本さんという方ですね、つながってまして、いろいろお伺いしたいと思います。山本さん、
はい、
どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
こんばんはじゃないのか。
よろしくお願いします
よろしくお願いしますじゃあ早速なんですけど、
はい、
簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、山本博之と言います。名古屋に住んでまして、名古屋でプログラマーをやっています。で、名古屋アジャイル勉強会っていう、ユーザーコミュニティがありましてですね、勉強会がですね、でそちらの方を、スタッフをやっています。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあいろいろ伺っていきたいと思うんですが、
はい、
ですね、アジャイルラジオをよく聞いてらっしゃると思うんで、ご存じだと思うんですが、
はい、
我々西東ペアはですね、はい、ゲストの方に、今の業界というかお仕事というか、どんな風に仕事してるのかなっていうのを皆さんにお伺いして、それを、みんなでシェアしていこうという風に考えてまして、いろいろお伺いしてるわけなんですけれども、
はい、
山本さんですね、そう、僕山本さんと最初に会ったのっていつぐらいでしたっけ。2006年ぐらいでしたかね。
そう、多分そうですね、そのくらいだと思いますね。はい、
なんだっけな、最初にお会いした時に、
はい、
なんかいきなりマインドマップ書いてくれとかなんとか言われたような記憶が
そんなこと言いました僕
あれなんだっけな、 PF の、ワークショップでしたっけ。
あ、多分そうだと思いますよ。
あの時の懇親会だったのか。うわ、なんかめちゃくちゃ明るいおっちゃんがおるわと思ってあ、もうずっと明るいなと思いながら、今日まで来たんですが、山本さんのね、過去というか昔って僕はあんまし存じ上げてなくてですね、
はいはいはい、
この機会にいろいろ聞こうと思うんですが、
はい、
会社に入られたのって何年ぐらい前なんですかね、社会人になられたのって。
もう僕は今年で僕50になりましたので。
おめでとうございます。
だから27、8年ですね。
はい、はい、そうですね。で、その最初はやっぱり大学出てからそのまま就職された感じなんですか。は
い、そうです、大学入出て、今会社入りまして、ずっとそれからずっと、勤めてます。はい。
あ、転職されてないんだ。
あ、そうなんですよ、全然してないです。
へえ。で、その最初入った時はどんなお仕事をされてたんですかね。
ですね、僕が会社に入った時に、僕もメーカーというかベンダー系の子会社に入ったんですけど、
はい、
メインフレームの、オペレーションシステムをですね、
はい、
開発するっていう、そのために子会社を作ってて、
はい、
でそこに入りました。
ああ、そうですか。
でそこにずっといましてですね、はい、でメインフレームずっとやってたんです僕は。
メインフレームの、あ、ごめんなさい、メインフレーム何でしたっけ。
何でしたっけっていうのは、
開発してるもの、開発してたもの、
オペレーションシステムですね、 OS の、自動化のファシリティがあってですね、
はいはい、
はい、それを開発することはもうあんまりほとんどなくて、保守ばっかりですね。トラブルが起こるんで、
はいはいはい、
こう原因調べて直すみたいな、もうずっとそれをやってました。
ごめんなさい、いろいろとね、こうメインフレームとかいろいろ言葉聞くんですけど、
はいはい、
具体的にどういうものなんですかね。
ですね、だからもともとはあれですね、 IBM が、
はい、
IBM さんが作って、世界的に売ってる あのアーキテクチャのコンピューターがあって、
はいはい、
でそれの互換機、ハードウェア的に互換性があるその装置のコンピューターを日本のメーカーが作ってるん
ですね。はいはい
はいはい、でそれの OS もその、日本のメーカーが独自に作ってるんですけど、それを僕も参加していましたって感じですね。
その OS、ユニックスベースになるんですかね。
いや、そうじゃないんですよ。全然違うアーキテクチャで、
はい、
あの ZOS とか、OS360 とか、
はい、
そういう IBM の作った OS があるんですけど、
はい、
それの系列っていうか、それちょっとあの真似して作ったりとかしたような感じ。
なんだろう、もう全然聞いたことがないばっか。僕組み込み屋さんなんで、あのなんだろう、あのマイクロアイトロンとかそういう、はい、小さいやつは名前たまに聞くんですけどね、
はい、あのでもあれだと思います、あのGCC とかで、
はい、
IBM のその OS360 とか390向けのバイナリとかだったら作れるはずですけどね。
あ、そうなんですか。
え
ちなみにそのメインフレームってどういうところに使われるんですかね。
ですね、あの大きいところだと、
はい、
銀行とか、
銀行の勘定系とかですかね。
あとはなんか証券取引とかそういう、最近はまあオープン系に変わってきてますけど、
はいはい、
あとはまあ、中型機とかっていって、ちょっとそんな巨大じゃないやつもあって、
はい、
そういうのも、まだユーザーさんがいてですね、はい、いろいろ、流通だったりとか、自治体とかだったりとかで使われてますね。
ちなみにその OS が独自なのって、なんか理由があるんですかね。
ですね、どうなんですかね。とにかくハードのアーキテクチャは IBM が決めた、仕様がバチッと決まったのがあるん
ですよ。あ、はいはいはい、
それの互換機を作って、うん、でその上での動く OS はなんかちょっと独自でちょっと作るみたいな感じで、なんか戦略があったと思うんですけど、
はいはい、
各メーカーのちょっと詳しいことは分かんないですけどね。
今から27年前って何年になるんだ。
僕は88年の入社。
88年か。僕が91年入社なんですよ。
はいはいはい。
3年遅れてたのか。だから3年前ですよね。
はい。
3年前、まあ、3年前って言ったらまだ8インチのフロッピーとかありましたよね。
ありました。
さすがにパンチカードはなかったですよね。
パンチカードはね、装置としてサポートしてたみた
いな。サポートしてた。おお、すごいな。サポートしてたんだ。へえ。
8インチのフロッピーは、僕がその、メンテナンス担当してたあのプログラムで8インチのフロッピー扱う機能があって、
お
バグがあって大変な
ことになりました。ちなみにその時のスペックってどれぐらいなんですか、はい、CPU とかメモリとか。
ですね、メモリは、ちょうど僕が入社した頃に、
はい、
ですね、メモリっていうかそのアーキテクチャがちょっと改良されて、
はい、
32bit になった。
32bit。
だからそれまでは 24bit アドレスで動いてた。
はいはい。
で16MB とかですね。
16、ああそうかそうかそうか、メインメモリがね、
メインメモリの大きさが、
はい、はいはい
はい、まあもちろんあの仮想記憶とかあるんで実際積んでる、うん、あのハードのメモリとかもっと多いんですけど、アドレス空間で使えるのは 16MB とか、
はい、
そんな時代ですね。
ハードディスクですか、磁気ドラムですか。
あ、そうそう、磁気ドラム、ね、
磁気ドラム。その頃って1メガってことはないか、メモリ32だから、
あ、もうちょっとあると思いますけど、
64とか、そんなん、
128
とかあったのかな、そんなもんか。100メガとか、なんかあのなんかそれでコンピューターが動いてたら信じられない世界です
よね。そうですよね。今だとちょっと考えられない感じですけどね。
ちなみに CPU のクロックどんぐらいでした？
ああ、どんくらいあったのか、ちょっとそれはね、覚えてなくてわからないんですけど。
32bit CPU だから、それでも、僕が91年入った頃に PC98 が、 確か16メガヘルツがあったんですよ。
はあ、
たら32やったら32メガ、そんなもんなんかな。だってメインフレームですよね。とっても強いやつですよね。
そうですね。
でもそんなもんなのか、うん、
ちょっとそこら辺すみません、数字があんまちゃんと覚えてないですけど。
でそのなんだっけ、ずっと改良っていうか、まあそのお仕事を続けられ、どれぐらい続けられてたんですかね。
それはね、どうですかね、88年に入って2000年ぐらいまで。
結構長いですね。
ねえ、ずっとやってましたね。おで少しずつオープン系の、まあ、Windows とか Unix 系のプログラムを作るようになってきて、
はい
はい、
ダウンサイジングですね。
そうですね、まあ、そのあんまりメインフレームをそのエンハンスすることもないので、
はい、
やることがちょっとずつなくなってきたんで、
はい、
こうなんかいろんなこと別のこともやりましょうみたいなのがありまして、うん、はい、
あ、そうそう、言語は何を使ってたんですか、その入社当時の。
あ、それはですね、うん、そのメインフレームの OS のためのこうなんか専用社内言語があったの、あるんですよ。
おお、
なんか、ほとんどなんかアセンブラにちょっと毛が生えた程度の感じの、
はい、
言語があってですね、それを使ってましたね。
なんかもうずっとこう閉ざされた世界で生きてたわけですね。
そうです、そうです。
なんでそこから2000年ぐらいにオープンというか、まあ、
はいはい、
ダウンサイジングに流れていって、そこから
メインフレームと連携して、うん、こうか PC って連携してなんかやるとか、
はいはい、
なんかそういう感じのプロダクト作るようになったんですよ。
あ、で言語は何になったんですかね。
その時に Windows のプログラム作ったんですよね、
はいはい、
使って
画
面作ったりしたんです。
ビジュアルスタジオですね。
そうですね、
4.0 ぐらいかな。
そうそうそう、そのくらいですね。
ああ、はいはい、あの MFC の GUI とても使いづらかったのが鮮明に覚えてますね。
でもそこでその C++ を覚えて、
はい、
そこでなんかやっとプログラミングが楽しくなった感じですね。
アセンブラね、88年から2000年、12年アセンブラつらいな。
今考えるとそのメインフレームのそのアーキテクチャは本当そんな難しくないんで、
はい、
アセンブラとかもうそんな難しくないんですよ、
うんうん、
なのでこう空で覚えてガガガッと書いたり手書きでパッと書けたりしたんです、
はいはいはい、
今もできないですからね、
うんうん、
当時はできました、
はいはい、でそれから、Windows 系を手出されて、
はい、
でどうお仕事はどう変わっていったんですかね。
結局ですね、そういうその、会社の中のそういうサーバーの、運用管理とか、
はい、
そういう、まあ、サーバーに添付したりとか、
うん、
サーバー買うと、まあ、一緒に買ってもらうようなそういうソフトウェア製品を作る、まあ、大きな事業部があって、
はいはい、
そこに所属になってて、
ええ、
でそういうまあ、なんていうかな、そういうサーバー向けの、ミドルウェアとかそういうソフトを、まあ、ずっと作るっていうのは、まあ、それはずっと続けてて、
はい、
まあ、今に至るって感じです。
あ、そうですか、
はい、
まあ、ちょっと昔のことを思い出していただきたいんですけど、
はいはい、
会社に入るときにね、なんか、
はい、
こんなんやりたいな、あんなんやりたいなみたいな夢とか希望とかあったと思うんですけど、
あ、はいはいはい、
それって叶いました。
そうですね、僕大学でそんなコンピューターとかちゃんと勉強しなくて、
はい、
なんかちょっと授業でちょっとだけ触ったぐらいで入ってるんですね。でただなんとなくその、憧れはあって、
うん、
コンピューターでなんかソフトとか作れたらいいなっていう憧れはあったんですけどね、
はいはい、
でそういう意味だと、まあ、今はそういうソフトウェア作るのが仕事でやってられるので、まあまあなんか願った通りになったかなっていう感じですかね。
なるほどね、
はい。
アイルラジオ。
まあ長年お仕事されてて、まあいろいろ修羅場をくぐり抜けてこられたと思うんですけど、一番辛かったことって何ですかね。
ですね、一番辛かったのはちょっとですね、難しいプロジェクトに、参加したことがあって、
はい、
4人で参加したんですけど、僕以外の3人の人がみんな体調、まあ、ちょっと精神的なところとか調子崩しちゃって、はい、ボロボロと休んじゃってですね、最後僕一人になってやったみたいなことがあってですね、
はい、
あの時は辛かったですね。なんか
それは辛そうですね。
これはいつまで続くのか、そして自分はいつまで大丈夫なのかとか思ってですね
はい、仲間がいなくなるとね、辛いですよね、
そうですね、最初はだからなんか仲間同士助け合って頑張ろうっていう気持ちでやって出るんですけど、
はいはい、
その次第にみんな元気がなくなってくるんですね。なかなかその他人をこう思いやることも難しくなっていくわけですね。少しずつね、はいはい、
うん。
そういう感じがちょっときつかったですね。
ちなみにそれは、何歳ぐらいの頃ですか。
それはですね、それはいくつぐらいだろう。35ぐらいかな。
でもそれだいぶこう社会人として経験を積み重ねた後ですよね。
そうですね、はい。
あれですか、納期が厳しかったとかそんな感じなんですかね。
納期ももちろんありましたし、
はい、
あとちょっと技術的にもちょっとあんまりやったことない、
あ、はいはい、
ちょっと挑戦してみたところだったんですよね、
うんうん
うん、でこうやっぱ分からないこと多かったもんですから、
はい、
プレッシャー強かったんですよね。
なるほどね。
はい、
こうやれると思って蓋開けてみたらできない、さあ大変っていう。
どうにもできなくて、ただ厳しくなっていくだけみたいな感じで、
うんうん、辛いですよね。ちなみに今までされたお仕事の中で、
はい、
一番でっかかったってでっかかったお仕事ってどんなんですかね。
でっかかったですか。
はい、
ですね、うちの会社 そのメインフレームの OS をそのエミュレーターで動かすっていうプロジェクトがあって、
はい、おすごい。
CPU とかアーキテクチャをガラッと変えちゃって、
はいはい、
でそれをまあエミュレーションで動かす、今まで通りに動くようにする、
はいはいはい、
で、
うん、
それが一番今まで参加した中で一番大きいプロジェクトだったと思いますね。
じゃあ OS って何、バイナリーでもソースでもいいですけど、どれぐらいの規模なんですか。
ああ、どうだ、なんだろう、かなりあると思います。すみません、これまた数字がわからないですけど、うんうん、かなりでかいと思うんですが、
そのエミュレーター作るのって何人月ぐらいかかったんです。
人数は、うん、まあ多分50人、
おお、すげえ、
人間が2、3年がかりぐらい。
うわー、でっかー。なんかね、2、3年のプロジェクトって全然イメージ湧かないんですよ。
もちろん段階的に行くんで、
はい、
最初の出荷が3年後ってそういうわけじゃないんで。
ああ、なるほどなるほど、ね、完成が3年後ってこと
ですね。そうですね。
ああ、なるほど。それにしてもでかいですね。僕は組み込みやってたんで、
はい、
で組み込み系って半年に1回リこうあれじゃないですか、春モデル秋モデルみたいな、
あ、はいはいはいはい、
サイクルがあるんで、半年に1回なんかイベントがあったんですよ。
はいはいはい、
なんか 2、3 年先かかるっていうのであんまりイメージができなくて。
ああ、これでもあれですよ、まあ、半年単位ぐらいで、
はい、
の機能を出すみたいな感じで、最初は1年ぐらいとかいくのかな、
うん、
あとは半年とかで、
はい、
やっぱりハードウェアとかなんかこうエンハンスっていうか機能アップを、はい、そのハードソフト揃ってやって、なんかお客さんにこうこんなに良くなりました
みたいな、うんうん、
するみたいなことはしますからね。
あ、なるほどね、
はい、
今山本さんの立場的には課長さんになるんですかね。
いや全然僕は平です。
平
はい、
まだプログラムガリガリ作ってる感じなんですか。
そうですね、はい。
あ、そうなんですか。
はい。
そのプロジェクトのメンバーとしては開発の最前線やられてる感じなんですかね。
そうですね、はい、そうです。まあ、もちろん年齢的にはそういう管理の方向へ進む人ももちろんいますし、
うんうん、
時期的には全然おかしくないんですけど、
はい、
まあ、あんまりなんかそちらの方向にその何ていうか、行きたいって強い気持ちもなくて、
はい、
まあ、開発現場がいいなと思って今に至るって感じですかね。
もう一生涯開発者でいたいみたいな、そんな感じなんですか。
は
い、
まあ、もちろんそれだけの技術が実力が自分に本当はあるのかみたいなところは迷いはありますけどね。
いや、でもそれはそんだけやってきた自信があるから続けようと思うんじゃないんですかね。それでね、山本さんってこう、はい、名古屋アジャイル勉強会をもう何年ぐらいやってましたっけ。
いや、あれ2007年からやってるので、
もう8年、
はい、
ですよね、
ぐらいですか。はい。
そもそも勉強会をね立ち上げようと思ったのって、はい、やっぱり会社にいろいろ問題があって改善したいって思ったからだと思ったんですけど、
あ、はいはい、
なんかそのきっかけみたいなのってあるんです。
あります。当時その会社で、
はい、
なんか会社の、まあ、会社ソフトウェア作る会社なんですけど、
はい、
トヨタ生産方式を取り入れたら良くなるんじゃないかって社長が言い出したんですよ。
ほう。
でコンサルタント呼んできて社員教育やったりとか、
はい、
まあ、そんなのをやってたんでね、
うん、
で最初は僕はその懐疑的で生産方式とか意味わからんしとかなんか思ってたんですけど、
はい、
ソフトウェアの開発でなんかトヨタ生産方式とかって言ったらやっぱアジャイルだろうみたいな話がどっから出たらしくて、
あ、はいはいはい、
それで AI システムマネジメントさんにコンサルティングをお願いするみたいな話になったんですよね、
はいはい、
で平鍋さんが来て講演してくれたりとか、
うん、
でなんか教育やってくれたりとかっていうのがあって、
はい、
その辺でちょっとアジャイルとかを知るようになってですね、
はい、なるほど。
でそこからぐっとこう惹かれるようになって、
うん、
なんかこれはいいなぁなんて思うようになったんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。
ちなみにそのコンサルさんの、教育のおかげで会社は変わりました。
会社はですね、うん、その時はいくつかプロジェクトがアジャイルやってみて、
はい、
実際そのままやってましたから、ちょっとその後いろいろ紆余曲折があってですね、
うん、
なかなか定着しなかった部分とかもあるんですけど、
はい
はい、まあ、アジャイルもそうだし、あと改善活動みたいなのも未だに、まあ、やってますから。
あ、そうなんだ、
うん、成果はあったと思いますね。
それがきっかけやったんですね。
はい、で、アジャイルとか興味持つようになって、
はい、
で名古屋にはそのアジャイルのコミュニティとかなんかそれなかったんですね、うんうん、当時、
はい、
なんですから、東京とか大阪とかのアジャイルのコミュニティのなんか勉強会とかイベントとかに機会見つけて行ったりしたんです、
はいはい、
西さんが初めて会ったのもそういうところだったと思うんですけど、それでそういうところへ行くとその勉強会、アジャイル系の勉強会ってすごくそのなんていうかこう雰囲気いいじゃないですか。
いいですね、はい、
でその会社とかだとこう非常にこう厳しいっていうか、
はい、
会社ってなんていうか成果が大事なんですから、
そうですね、
どうしても減点法とか問題点を見つけて直しましょうみたいなふうになるんですけど、
はい、
こうはコミュニティってこうもうちょっとあったかくてこうなんか参加してくれるとそれだけで素晴らしい、いいねみたいな感じに言ってくれたりとかするっていうのがあって、
はい、
なんかこう自分がこう知らなかったこうなんか世界をそこに見たんですよね、
う
ん、
そうですね、
でこれは素晴らしいと思って、でまあ、はい、東京大阪行くのすごい楽しかったんですけど、
うん、
そのやっぱり地元でもそういう場が持ちたいなと思うようになって、
はい、
名古屋でもできたらいいなとか思ってたんですけど、
ええ、
知り合いの人たちがみんなで山さんやっちゃいなよことを言われて、よし、はい、じゃあやるかで始めたって感じですね。
そういう勉強会ってね、
はい、
よく言われるのが会社の 1% の人たちしか行かないよって話よく聞かれるんですけど、はいはい、山本さんのところいかがですか。
僕はですねちょっと会社の人になかなかうまくいないところがあってですね、
やっぱり難しい、ああそうですか。そんだけ、アジャイルの教育やってるからもうみんなバンバン行ってるのかなって思ったりしたんですけど、そんなことないですね。でちなみにごめんなさい、もう一つお伺いしたかったんですけど、
はいはい、
コンサルやってもらって、
はいはい、
改善活動とか、いろいろやってるという話されてたんですけどね、
はいはいはい、
なんか具体的にこれはずっと続けてるみたいなってあります？社内の、なんだろう、なんか暗黙のルールみたいなのかな、一番定着してるみたいなんて具体的になんか、
はい、朝会とかはやりますよね。
あ、そうですか。
はい、朝一番でみんなでこうなんかスタンドアップで挨拶して、はい、でちょっと状況みたいなシェアしてみたいなことで、はい、今日どういうふうにやろうかみたいなことをざっと話すみたいなことはずっと続けてやってますね。
ああ、その山本さんだけじゃなくて社内全体でですか。
そうですね、社内、もしやってないところもあるんですけど、
はいはい、
やってるところも多くて、うん、スタンドアップのミーティングとかは結構あちこちでやってる。
あ、そうですか。
はい、
あれいいですよね、
あ
れ僕も好きで、朝一にやるとこう頑張ろうって気になれるので僕も好きなんですけどね。はい、はい、なるほどね。はい、いろいろお話しいただいてありがとうございました、
はい、
残念ながらもうお時間になってしまいまして。
あ、そうですか。はい、
喋ってると早いですね。結構
早いです、あっという間ですね。
はい、でですね、もしよろしければ次回もぜひ お話いろいろ伺いたいんですが、よろしいですかね。
はい、ぜひ喜んで。
ちょろっと最後にお話ししていた名古屋アジャイル勉強会のお話なんかいろいろ聞きたいなと思いまして。
あ、はい、わかりました。
はい、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はこれ終わります。日が差いないとしばらくないんだけど。さよなら。
はい、さよなら。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会、IT 技術者を応援、ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。
これほど広い草原をみんなはさまよい、だいぶ進んできたもの、もうそう長くはないだろうと言ってみる。昨日見たあの不甲斐のなく思い夢を今夜もまたうなされながらに見るかと頭ん中よぎったりして。